間登録。更新確認日、2021年10月5日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、がん登録。1、全国がん登録とは、1-1、全国がん登録とは何ですか ?1-2、がん登録はなぜ必要ですか ?1-3、がん登録の手続きは ?1-4、私たちの個人情報は守られますか ?1-5、集めたデータをどうするのですか ?1-6、チラシ、全国がん登録をご存知ですかのご案内。1-7、全国がん登録についてのよくある質問と答え。2、院内がん登録とは2-1、院内がん登録とは2-2、院内がん登録でわかること。目次終わり、がん登録。がん登録とは、がんの診断、治療、経過などに関する情報を集め、保管、整理、解析する仕組みのことです。登録は患者自身が行うのではなく、病院や診療所が行います。がん登録では、毎年どのくらいの数のがんが新たに診断されているか、罹患数、がんと診断された人がその後どのくらいの割合で生存しているか、生存率などがわかります。これらの情報は、国や地域の実態に応じたがん対策を実施することに役立ちます。また、がん登録では、患者のプライバシーや権利が侵害されることのないよう、法律で個人情報の保護や管理、罰則に対する規定が厳しく定められており、情報が適正かつ安全に管理されるよう万全を期しています。全国がん登録とは、院内がん登録とは、更新確認日、2021年10月5日。1、全国がん登録とは、1-1、全国がん登録とは何ですか？全国がん登録とは、日本でがんと診断されたすべての人のデータを国で一つにまとめて集計、分析、管理する新しい仕組みです。この制度は2016年1月に始まりました。全国がん登録制度により、居住地域に関わらず全国どこの医療機関で診断を受けても、がんと診断された人のデータは都道府県に設置されたがん登録室を通じて集められ、国のデータベースで一元管理されています。随地。随地、全国がん登録の仕組み。説明。1-1、すべての病院と都道府県の指定を受けた診療所は、がんの患者が受診すると、患者のがんに関する情報を都道府県のがん登録室に届け出る。1-2、都道府県がん登録室は、医療機関から得た患者のがんに関する情報を整理し、項目漏れ、記載ミスの是正、同じ患者、同じがんのデータの統合など、国に設置されたデータベースシステムにオンライン入力する。1-3、国、国立がん研究センターは全国がん登録データベースを管理。全国がん登録データベース。都道府県が入力した患者のがんに関する情報を整理し、都道府県間のデータ統合、全国がん登録データベースに記録することによって、全都道府県のデータが国で一元管理される。2-1、市町村は国、国立がん研究センターに死亡情報を提供する全国がん登録。2-2、国、国立がん研究センターは提供された死亡情報から、生存確認の情報や未登録の患者のがんに関する情報をチェックして全国がん登録データベースに反映する。説明終わり、図終わり。なぜ、国はこのような仕組みを作ったのでしょうか。それには次のような理由があります。現在、がんと診断された人のデータを余すことなく収集する仕組みには、地域がん登録制度があります。これは都道府県がそれぞれの自治体内で診断されたがんのデータを集めたものです。そして、都道府県にがんの情報を提供する仕組みが、院内がん登録制度と呼ばれるもので、医療機関ごとにがんのデータを収集しています。さらに、国、国立がん研究センターは都道府県や医療機関からデータを提供してもらい、我が国におけるがんの状況を把握しています。図に、今までのがん登録の仕組み、2015年までに診断された患者さんはこの仕組みを使う。説明、がん登録には院内がん登録、医療機関と地域がん登録、都道府県があります。院内がん登録、施設別のデータを出すため、国指定のがん診療連携拠点病院を中心に実施。地域がん登録、都道府県別のデータを出すため、 協力するすべての医療機関のデータを集めている。丸1、都道府県から医療機関に地域がん登録での協力依頼が出されます。丸2、患者が医療機関を受診すると、都道府県にデータ提供が行われます。丸3、医療機関と都道府県から国立がん研究センターに対し、匿名データ提供が行われ、国立がん研究センターからは医療機関、都道府県に対して技術支援が行われます。都道府県の間でデータが重複している可能性あり、説明終わり、図終わり。しかし、都道府県ごとにデータを収集していると、住んでいる都道府県以外の医療機関で診断、治療を受けた人や、がんにかかってから他県に移動した人などのデータが重複する可能性があり、正しい情報が把握できないことが指摘されていました。また、すべての医療機関が地域がん登録に協力しているわけではないので、すべてのがん患者のデータを収集することもできていません。つまり、今の仕組みではより正確ながんのデータを集めることが難しく、我が国の大きな課題となっていました。そこで、国は法律を整備し、全国がん登録制度と呼ばれる新しい仕組みを作ったのです。院内がん登録については、下記をご参照ください。関連情報、院内がん登録、リンクが貼られています。動画で見る全国がん登録、YouTube、リンクが貼られています。1-2、がん登録はなぜ必要ですか？日本人の2から3人に1人は、がんになります。最近の肺がん患者の傾向としては、女性と喫煙者が増えています。日々の暮らしの中でよく耳にするこれらの情報は、毎年どのくらいの人が新たにがんと診断されているのか、すなわちがんの罹患数を把握しなければわかりません。その数字を正しく知る唯一の方法が、がん登録制度です。罹患数から得られる上記のような情報は、がんの実態を示しているので、国のがん対策や都道府県の地域医療計画にも活かされます。例えば、全国に何箇所のがん診療連携拠点病院を整備すれば良いのか、この県に肺がんを治療できる医師は何人くらい必要か、どの年代の人にどのようながん検診を実施するのが効果的か、といった計画や対策を立てるときに役立ちます。がん登録では、罹患数の他に進行度や生存率など、がんにまつわる様々な統計情報も得ることができます。進行度は、がんが見つかった時の進み具合を示すものですが、全体の傾向を見ることで国や都道府県でがん検診が効果的に実施されているかどうかを知る手がかりにもなります。また、生存率はがんと診断された人がその後どのくらいの割合で生存しているかということを示した数字ですが、治りやすさの目安にもなるため、医師と患者さんが治療方針を考える上で重要な情報の一つになります。このように、がん登録のデータによって得られた統計情報はいろいろな場面で役立っており、私たちがより良いがん医療を受けられる体制を作るためには、なくてはならない制度なのです。そして、より正しいデータを収集するには、がんに関する情報を提供していただくがん患者さんをはじめ、一人一人の市民の理解と協力が何よりも大切になってきます。図3。図3、がん登録制度がなかったら、説明。制度を管理しないまま、がん検診を実施することに。地域でがんを診療する医療機関や医療スタッフの数が足りない。優先順位をつけられず、計画性のないがん対策を行うことに。だからがん登録制度は必要。説明終わり、図終わり。1-3、がん登録の手続きは？新しい制度では、がん登録などの推進に関する法律に基づき、全国の医療機関はがんと診断された人のデータを都道府県知事に届け出ることが義務化されます。そのため、患者さんや家族によるがん登録の手続きは不要です。がんと診断された時点で、あなたのがんに関する情報、表1は自動的に医療機関、都道府県を通じて、この事業を委託されている国立がん研究センターの中に設置されている全国がん登録データベースに登録されます。がん登録を自動的に行うのは、正確な統計情報を取ることを第一の目的としているからです。一人一人の患者さんや家族の意向を確認していると、我が国で診断されたすべてのがんのデータを収集できなくなり、統計情報も正しいものではなくなります。そこで、 癌登録などの推進に関する法律では、癌登録にあたって患者本人の同意を得なくても良いとされており、他人に個人情報を知られたくないという理由で癌登録を拒否することはできません。また、自分の癌情報を知りたいといった患者さんや家族の開示請求も認められていません。本来、診断結果や治療内容は医療機関に直接確認することであり、担当医の承諾を得ない下での開示は治療方針に悪影響を及ぼす可能性があるからです。この点をどうかご理解ください。表1、届け出の対象となっている患者の癌に関する情報。1、癌と診断された人の氏名、性別、生年月日、住所。2、癌の診断を行った医療機関名。3、癌の診断を受けた日。4、癌の種類。5、癌の進行度。6、癌の発見の経緯。7、癌の治療内容。8、死亡した場合は、死亡日。9、その他。表、終わり。1-4、私たちの個人情報は守られますか？癌登録では、癌と診断された人の登録漏れをできるだけ防ぐために、医療機関だけでなく保健所や市区町村などからも情報を収集します。随時。その際、それらの情報が同じ人のものかどうかを判断する、名寄せ、ために氏名、生年月日、住所などの個人情報が必要になります。また、治療後の経過を確認する際も個人情報に基づいて予後調査が行われます。さらに、個人情報を長期間保管することによって同じ人が他の癌、多重癌になった時の分析も可能になります。本来、癌登録には患者さんの氏名や生年月日、住所などの個人情報は必要ありませんが、我が国には現在、癌登録に利用できる国民番号のようなものがないため、登録漏れの防止や追跡調査などに個人情報を利用せざるを得ない状況となっています。そのため、これらの個人情報が漏洩し、貴重なデータを提供していただいた患者さんのプライバシーや権利が侵害されることのないよう、癌登録などの推進に関する法律においても、個人情報の保護や管理、さらには罰則に対する規定が厳しく定められています。一方、癌と診断された人のデータを全国癌登録データベースに登録した後、データの集計値を報告したり、癌登録のデータを使った調査や研究の成果を発表したりするときは匿名化されるので、個人が特定されるような形で公表されることがありません。また、癌登録の業務に従事する職員は、個人情報の取り扱いやデータの処理方法について専門的な研修を受けた人、癌登録実務者が担当しています。さらに、その実務者の中でも個人情報保護の観点から集められたデータにおいて名前などの個人情報を取り扱う職員は限定されています。どうかご安心ください。1-5、集めたデータをどうするのですか？全国から収集したデータは国のデータベースにまとめられ、統計の専門家によって分析が行われます。第三者となる審議会がデータの利用や提供について定期的にチェックするため、集められたデータがそのまま放置されたり、国に都合が悪いからといって隠蔽されたりするようなことは決してありません。分析によって得られた最新の統計情報は、癌情報サービス、癌統計で随時公開されますので、誰でも見たい時に閲覧することができます。繰り返しになりますが、これらの統計情報は一般に公開されると同時に国や都道府県の癌対策をはじめ、癌検診や治療の体制づくり、癌研究などに役立てられます。そして、癌になる人を減らしたり、癌から治る人を増やしたり、あるいは癌になっても長生きして、苦痛の少ない生活を過ごせる社会を実現する一助となります。癌という手強い病気を克服できる社会を、みんなで力を合わせて救っていくために、全国癌登録へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。関連情報、癌統計、癌統計サイト、リンクが貼られています。1-6、チラシ、全国癌登録をご存知ですかのご案内。全国癌登録を知っていただくために、制度の概要や仕組み、個人情報保護などについて、患者さん、ご家族、一般の方向けにわかりやすくまとめました。以下よりダウンロードしてご活用ください。関連情報、癌の啓発チラシ、全国癌登録をご存知ですか？リンクが貼られています。 9-1-7、全国がん登録についてのよくある質問と答え。9-1、登録手続きは、A-1、医療機関が手続きします。ご本人の手続きはありません。9-2、登録についての個別の同意取得は、A-2、ありません。がんの全数把握を目的として実施されるので、全診断症例が登録されます。重複登録を防ぐために個人情報が取得されますが、データベース内で厳格に保護されるのでご安心ください。9-3、誰が登録を？ A-3、医師と医療関係者や国立がん研究センターでの研修受講や認定受講や認定試験によってがん登録の専門知識を身につけた担当者が都道府県に届け出をし、都道府県において同様に専門知識を持つ担当者がデータベースに登録します。9-4、登録される情報は？ A-4、主に次の8項目になり、全26項目の全国がん登録届出項目が公開されています。1、がんに罹患した方の生命、性別、生年月日。2、届出を出した医療機関。3、がんと診断された日。4、がんの発見経緯。5、がんの種類及び進行度。6、届出をした医療機関が治療している場合、その治療内容。7、がんと診断された日の居住地。8、生存確認情報、など、がん登録などの推進に関する法律、平成25年12月13日法律第111号、がん登録などの推進に関する法律では、病院または指定された診療所の管理者が原発性のがんについて、当該病院などにおける初回の診断が行われたとき、一定の期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する情報を当該病院などの所在地の都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。第6条。届け出る情報は、がん登録などの推進に関する法律第6条第1項第1号から第9号及び施行規則第3条から第6条、第11条から第13条にて定められています。9-5、登録によって知らない誰かが連絡してきたり、治療方針が変わったりする？ A-5、いいえ。がん登録は、がんの数を正確に数える事業で、患者さんにがん登録施設職員がコンタクトすることも、現在の治療に影響が及ぶこともありません。9-6、個人情報が漏れる心配は？ A-6、厳重なセキュリティ管理のもと、データは国立がん研究センターが管理するクラウド上に保管されます。また、担当者は専門の教育研修を受けた上で、関係者の守秘義務が法的に定められており、不適切な扱いがあった場合には厳しい罰則があります。9-7、データの管理は誰が？ A-7、国立がん研究センターで一元管理しています。9-8、データベースを操作できるのは誰？ A-8、全国がん登録業務に携わる国立がん研究センター職員と都道府県のがん登録施設職員のみです。9-9、登録についての問い合わせ先は？ A-9、受診した病院にお尋ねください。国立がん研究センターや都道府県のがん登録施設ではお答えできません。9-10、登録されたデータはどう役立つの？ A-10、具体的には、データはがんの実態を明らかにし、がん予防や治療など、国のがん対策や都道府県の医療計画などに活かされます。9-11、なぜ2016年スタート？ A-11、60年前に県単位のがん登録が開始されました。超高齢社会の死因第1位のがん対策として、2013年12月に成立した、がん登録などの推進に関する法律に基づき、2016年から開始されました。9-12、こういう制度は、海外にもある？ A-12、世界の80カ国以上で実施されています。他のデータベースとも連携し、がん対策、がん治療に活かされています。9-13、情報の隠蔽を懸念する声もありますが、A-13、解析の結果明らかになったことは、これまでの地域がん登録同様に速やかに公開していきます。9-14、日本国籍のない者は全国がん登録の登録対象になる？ A-14、登録対象になります。がん登録などの推進に関する法律では、原発性のがんについて、 当該病院などにおける初回の診断が行われたとき、届け出ることが義務付けられています。がん登録などの推進に関する法律、平成25年12月13日法律第111号、第6条、9、15、内寄せにマイナンバーは利用される A15、将来的には検討すべき課題と考えますが、新たに法整備などが必要となるため、現段階ではマイナンバーを利用する予定はありません。9、16、従事者が情報漏洩したときには誰の責任になる A16、全国がん登録情報などの取扱い業務に従事する者や、当該業務の委託を受けた者については、がん登録推進法上、秘密保持義務などが課せられており、仮に当該義務に違反した場合、これらの者は、同法に定める罰則の適用を受けます。また、がん登録事業を実施する厚生労働大臣や地方公共団体などについても、当該事業の実施司会として、適正に実施しなければならない責務を有しており、そのような観点から、責任を問われる可能性があるでしょう。更新・確認日、2022年4月13日。2、院内がん登録とは。2-1、院内がん登録とは。院内がん登録は、病院で診断されたり、治療されたりしたすべての患者さんのがんについての情報を、診療科を問わず病院全体で集め、その病院のがん診療がどのように行われているかを明らかにする調査です。この調査を複数の病院が同じ方法で行うことで、その情報を比べることができるようになり、病院ごとの特徴や問題点が明らかになるものと期待されています。病院にかかったすべてのがん患者さんという幅広い対象に対して調査を行いますので、病院のがん診療の特徴がよくわかります。平成25年法律第111号がん登録などの推進に関する法律、平成28年1月1日施行及び院内がん登録の実施にかかる指針、厚生労働省告示第470号では、院内がん登録について、下記のように記載されています。がん登録などの推進に関する法律第44条第1項、平成25年法律第111号、専門的ながん医療の提供を行う病院、その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割を担う病院の開設者及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して院内がん登録を実施するよう努めるものとする。院内がん登録の実施にかかる指針、厚生労働省告示第470号、院内がん登録とは、病院において、がん医療の状況を的確に把握するため、当該病院におけるがん患者について、全国がん登録情報よりも詳細な治療の状況を含む情報を収集し、院内がん登録データベースに記録し、及び保存することとされ、院内がん登録データベースの活用により、以下の効果が期待されています。1、病院において、当該病院において、診療が行われたがんの罹患、診療、転帰などの情報を的確に把握し、治療の結果などを評価すること及び他の病院における評価と比較することにより、がん医療の質の向上が図られること。2、国立研究開発法人国立がん研究センターにおいて、院内がん情報などを全国規模で収集し、当該情報をもとにしたがん統計などの算出などを行うことにより、専門的ながん医療を提供する医療機関の実態把握に資すること。3、病院や国立がん研究センターにおいて、院内がん情報などを適切に公表することにより、がん患者及びその家族などの医療機関への選択などに資すること。4、行政において、前後に基づき公表された院内がん情報を活用し、がん対策の企画立案やがん医療の分析及び評価を行うことにより、がん対策の充実が図られること。2-2、院内がん登録でわかること。病院ごとの特徴では、がん検診で見つかった患者さんが多いのか、それとも他の病気でかかっているうちに発見された患者さんが多いのかなど、受診までの経過の違いや、がんの種類別の違い、あるいは手術の数が多いか少ないかなど、治療法の比率などがわかります。さらに今後、調査が精密で正確になり、治療成績などを比較して差が出てくれば、その差の要因も分析ができるようになるでしょう。国立がん研究センターでは、 肝医療の専門病院である肝診療連携拠点病院などで行われる院内がん登録の情報を集めて、全国レベルや都道府県レベルでどのような特徴があるかをお知らせできるよう取り組んでいます。用語集、肝診療連携拠点病院、専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者、住民への相談支援や情報提供などの役割を担う病院として、国が定める指定要件を踏まえて都道府県知事が推薦したものについて、厚生労働大臣が適当と認め、指定した病院です。がん診療連携拠点病院には、各都道府県で中心的役割を果たす、都道府県がん診療連携拠点病院と、都道府県内の各地域、二次医療圏で中心的役割を果たす、地域がん診療連携拠点病院があります。更新確認日、2020年10月14日、更新確認日、2016年9月16日、レジーと証拠付け、がん登録、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2022年11月。